はようございます。今日はですね、ご一緒にヤコブの手紙、新約聖書のヤコブの手紙というところからですね、少し考えてみたいと思います。で、このヤコブの手紙っていうのは皆さん読んだことありますか？あんまりこのよく読まれるところじゃないのかもしれません。宗教改革をしたルターなんかはですね、このヤコブの手紙のことをわらの書簡っていうふうに呼んでですね、あんまり読んでも意味がない、まあ、そんなふうにですね、捉えていたとも言われています。しかしこのヤコブの手紙をですね、注意深く読んでいくことによってですね、私たちは、確かに神様がこの手紙からですね、必要なことを教えてくださってるんだなっていうことをこう実感することができます。で、この手紙っていうのはタイトルにもあるようにヤコブという人によって書かれています。ヤコブがこの手紙を書いたわけですね。で、この手紙が、教会で読まれて、そして大切にされていたからこそ今、私たちの手にこうしてですね、聖書の一つの書簡として残っているわけですね。まあ、そんなことを考えると、見ず知らずの名もない人が書いたものがそこまで大切にされるということはないわけです。おそらく有名であり影響力があったヤコブという人がこの手紙を書いたということが考えられるわけですね。ある意味指導的な立場、そのような発言力のある人が書いた、発信したメッセージなわけです。まあ、今も多くの人がですね、発信できる時代になりました。SNS、Twitter とかですね、そういったものによって世界中にこの発信するんですけれども、その発信が引っかかる人と流れていってしまう人っていますよね。有名人が発信すると、それがなんていうのかな、多くの人を巻き込んだちょっとした騒動になったり、そんなこともしますね。最近ネットニュースなんかを見てると、テレビで誰々がこんなことを言ってたとか、ツイッターでこんなことをつぶやいていたっていうことがこうニュースになったりするわけです。でも多分みんながつぶやいたことがニュースになったことってありますか？みんなが SNS で発信したことが誰かに、この人がこんなこと言ってましたよって取り上げられたことってありますか？おそらくないですよね。これはおそらく僕たちがこの世界においては無名な存在であるから。そんなに発信力を持っていない、影響力を持っていない存在であるから。でも、みんなの仲間内では私たちが言う、知り合いの中で言うことっていうのは、それなりに力がある、影響力がある。ものなわけですね。このヤコブという人はその時代の教会において非常に発言力があり指導力があった人だということがわかります。ではヤコブとは誰なのか。新約聖書にはたくさんのヤコブが出てきます。何人かヤコブといえばこの人だなと思われる人が出てくるんですね。で、聖書に、新約聖書に出てくるその時代に生きていたヤコブというのは4人います。4人のヤコブさんがいるんですね。おそらく皆さんも知っている人がいると思いますけれども、まず一番有名だと言ってもいいかもしれませんけれども、その一人は12弟子の一人として、ヨハネの兄弟であったヤコブという人。まあ、聖書にはゼベダイの子ヤコブというふうに出てきます。このようにですね、非常に有名なヤコブがいます。ゼベダイの子ヤコブ。そしてまた全く無名なヤコブ、十二弟子の一人なんだけれどもあんまり有名じゃないヤコブという人がいますね。その人はアルファイの子ヤコブ、アルファイの子としてのヤコブという人が出てきます。この人はイエス様の弟子にはこういう人いましたよっていうふうに出てくるんだけれども、その後全く出てこないわけです。ゼベダイの子ヤコブはいろんな場面で出てくるんですけれども、アルファイの子ヤコブは出てこない。そしてもう一人、これも十二弟子絡みなんですけれども、まあ、ユダという人がいます。で、これは、みんながよく知っているユダ、イスカリオテのユダ、イエスを裏切ったと言われているユダとは、また違うユダがいるんですね。そのユダは、なおのように表現されているのかというと、ヤコブの子ユダというふうに出てくるわけです。で、この十二弟子の一人であったユダのお父さんはヤコブという人だったわけですけれども、この人もまた この十二弟子の紹介のところに出てくるぐらいで、あとは全然出てこないわけです。今のところ有名なのはゼベダイの子ヤコブだけなんですけれども、実はこのゼベダイの子ヤコブは使徒言行録を見てみますと、意の一番に殺されてしまった人なんですね。殉教してるんです。かなり早い段階に。つまりこのような初代教会が出来上がってきて、いろんなところにクリスチャンが散って手紙を書かなきゃいけなきゃいけない、そのような時代の時には、もうすでにこのゼベダイの子ヤコブは死んでいたんですね。だから当然手紙を書くことはできない。そうすると、今十二弟子絡みに出てきたこの聖書に名前が出てくるヤコブっていうのは、いずれも手紙を書く人物としては、どうもしっくりこない人たちなんですね。しかし、もう一人、聖書には有名で、そしてなおかつ、この人が発信したんであれば、影響力があったかもしれないと呼ばれるヤコブが出てきます。そのヤコブという人は、イエス様の兄弟であったヤコブです。イエスの兄弟としてのヤコブが出てきます。これは、いわゆるクリスチャンが、お互いのことを兄弟姉妹と呼ぶような兄弟ではなくて、本当に肉親としての兄弟であったヤコブという人が出てきます。で、この人は、使徒言行録を見てみますとね、初代教会においてリーダー的役割を果たしていくんです。非常に指導者の立場を取っていた、影響力のあった、そのような人物であったことが使徒言行録を見るとわかります。そのようなことから、おそらく、この手紙を書いたのは、イエス様の兄弟であるヤコブがこの手紙を書いたというようなことが言われています。しかし、エルサレム教会で中心であった、指導的立場にあったこのヤコブ、イエスの兄弟ヤコブは、じゃあ、もともとどんな人物だったかっていうと、皆さんイエス様の兄弟のことってあんまり聞いたことないですよね。まあ、聖書にもあんまり出てこないわけです。しかし、こう限られたいくつかのですね、この記録を見ていくと、イエス様の兄弟というのは、まあ、このヤコブも含めて、イエス様のことを必ずしも心よく思っていなかった。むしろ、厄介者であるかのように扱っていたっていう場面がですね、福音書にはちょこちょこと出てくるんです。ヨハネによる福音書の7章の2節をちょっと見てみましょうか。ヨハネによる福音書の7章の2節です。時にユダヤ人のカリヨ祭が近づいていた。イエスの兄弟たちが言った。ここを去ってユダヤに行き、あなたのしている技を弟子たちにも見せてやりなさい。公に知られようとしながら密かに行動するような人はいない。こういうことをしているからには、自分を世にはっきり示しなさい。兄弟たちもイエスを信じていなかったのである。まあ、イエス様の兄弟がイエス様に、まあ、ちょっと厳しい言葉を言うわけですね。で、その厳しい言葉の最後にですね、ヨハネは、兄弟たちはイエスを信じていなかったと書いているんです。まあ、その場面にいた、その時代一緒に生きていた、このヨハネ、ゼベダイの子ヨハネですね。彼が、兄弟たち、イエス様の兄弟は、イエス様のことを信じていませんでした、ということが書かれています。そして、もう一つ、ちょっと見てみましょうか。マルコによる福音書の3章。マルコによる福音書の3章の21節。身内の人たちは、イエスのことを聞いて取り押さえに来た。あの男は、気が変になっている、と言われていたからである。まあ、身内がイエス様のことをですね、こう取り押さえにやってきた。で、この後、31節から見てみると、イエスの母、マリアと兄弟たちもイエス様のところにやってきて、まあ、なんかこう説得しようとしていたっていうことが出てきます。まあ、そういったことを見ると、身内、そして少なくともイエスの兄弟たちはイエスを信じていなかったっていうふうに書かれていましたので、おそらく兄弟、このヤコブもイエス様のことを気が変になっていた。そのように捉えていた一人かもしれません。つまり、もともとこの後に指導的立場になったヤコブは、最初からイエス様を信じてたわけではないんですね。どっかの段階でイエス様を信じるようになって、教会の指導者として働いていたということです。 しかもこのヤコブにとってもっと最悪だったことは、イエス様がその後処刑されたということです。イエス様が十字架にかけられて殺された、このことは兄弟ヤコブにとってはもう最悪と思われる出来事でした。これ普通に考えてみたらイメージできるかなと思うんですけども、家族の中から重大犯罪人が出たっていうわけですよ。家族の中から自分の弟が死刑にあったっていうわけです。つまりそれは何を意味するのかというと、自分は犯罪者の家族としてのレッテルを貼られて、それを背負って生きなきゃいけなくなったってことを意味するわけです。日本でも犯罪者の家族に対するいろいろな嫌がらせがあったりとか攻撃があることがちょっとした社会問題になっています。ある人は職を追われてしまうことがあり、ある人は離婚に追い込まれてしまうことがある、またある人は犯罪者の家族というだけでも耐えられなくて自ら命を絶ってしまう、そのような人もいると言われています。犯罪者の家族になるっていうことはある意味人生が終わってしまうことを意味するんです。今よりももっともっとこの家族のつながりが、そしてユダヤではそのつながりがものすごく重要視されている時代、国ですから、もう自分の兄弟の中に死刑人がいる、死刑された人がいるっていうことはヤコブにとってマジかよ、もう勘弁してくれよ、俺の人生終わったな、もうイエスを憎んでも憎みきれない最悪の状況にヤコブは立たされたことを意味するわけです。人生が終わってしまったはずのヤコブが、なぜその後そのような教会の指導的立場に立っていたのか。聖書は唐突にヤコブがこのクリスチャンの群れに加わっていることを描き始めます。使徒言行録の1章の14節を見てみましょう。使徒言行録1章の14節見てみますと、新約聖書の214ページです。新約聖書の214ページを見てみると、突然イエスの兄弟が、まあ、ヤコブという名前は出てきませんけれども、イエスの兄弟が信者たちの群れの中にいたということが描かれています。彼らは皆婦人たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと心を合わせて熱心に祈っていた。イエスのお母さんマリアは十字架の場面にもいましたから突然ではありません。しかし突然イエスの兄弟たちは、この者は気がおかしくなっている、変になっている、そのようにイエスを説得しようとしてやってきていた、イエスを信じていなかったイエスの兄弟たちが、なぜだかクリスチャンの群れの中に入って熱心に祈っていた、そのように書かれているわけです。この間に十字架という最悪の出来事があってから、これまでの間に一体ヤコブの身の上に何が起きていたんでしょうか。そのことを使徒パウロはさらりと記録している箇所があるんですね。そのところももう一つだけ見てみたいと思いますけれども、第一コリントの15章です。コリントの信徒への手紙の第一15章、新約聖書の320ページです。15章の3節からちょっと長いですけれども8節まで見てみたいと思います。ここにヤコブという名前が出てきます。最も大切なこととして、私があなた方に伝えたのは私も受けたものです。すなわちキリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り三日目に復活したこと、ケファに現れその後十二人に現れたことです。ついで五百人以上もの兄弟たちに同時に現れました。ここを読んでいくとですね、だんだんだんだんといろんな人にイエス様が現れていたことが出てきます。さらに読み進んでいきましょう。そのうちの何人かはすでに眠りについたにしろ、大部分は今なお生き残っています。ついでヤコブに現れ、 その後すべての使徒に現れ、そして最後に尽き足らずで生まれたような私にも現れました。ここにヤコブ、イエスの兄弟ヤコブの前にキリストが、復活したイエス様が現れたということが書かれているんですね。これは弟子たちが集まって祈っていたよりも前の出来事です。復活のキリストですから。つまりヤコブはイエスを信じていなかったけれども、十字架の場面ではもう最悪だと思っていたけれども、その後復活したイエス様と出会い、このイエスを受け入れていたということがわかります。そんなヤコブが一体自分の経験、自分の信仰を踏まえて何を手紙の中で伝えようとしていたのか、今回この説教をですね、考える中で何回も何回もこのヤコブの手紙を繰り返して読みました。一体このヤコブの手紙は何を伝えようとしているんだろう、まあ、そんなことをですね、こう掴むためにですね、何回か読んでみて、その中で僕自身が印象に残った言葉っていうのが、忍耐っていう言葉であり、試練という言葉、そして行いという言葉、まあ、このような言葉がですね、非常に多く、そして印象的に強調されて使われているような気がしました。忍耐、試練、そして行い。つまり、これはクリスチャンとしてどう生きるべきかということが問われている。そのような手紙になっているわけです。そして、ヤコブの手紙の一章の一節をちょっと読んでみましょうか。神と主イエス・キリストのしもべであるヤコブが、離散している十二部族の人たちに挨拶いたします。ここには、離散している十二部族の人に挨拶を送る手紙を書いています。そのように書かれています。離散している十二部族とはですね、どんな人たちなのか。この人たちは、様々な理由で、まあ、一人一人理由は微妙に異なっていたと思いますけれども、様々な理由で祖国であるユダヤ、パレスチナ一帯に住むことができなかった人たち、外国に追われてしまっていた人たちのことを表している。外国で住むことを余儀なくされていたユダヤ人たちが、この手紙を送られた相手であるということがここに書かれているわけです。そして、この手紙の内容を見ると、まさにクリスチャンに向けて書かれてますから、単なるユダヤ人ではなくて、イエス・キリストを受け入れていたユダヤ人クリスチャン、離散していたユダヤに住むことができなくなってしまっていたユダヤ人クリスチャンに向けてこの手紙は書かれています。ユダヤ人にとってパレスチナの地に住むということは、神様が約束してくださった土地に住むことですから、このことそのものがもう祝福の証でしたし、幸せなことだったわけです。つまり、その地に住めないっていうことは、ユダヤ人にとって不幸なことだったんですね。悲しむべきこと。本当は神様が約束された場所に住みたいんだけども、住めないユダヤ人とかいっぱいいたわけです。いろんな理由があったにしろ、彼らは何らかの事情でその国から追われてしまっていた。そんな人たちに向けて書かれた手紙。だから突然、唐突にも思えるような切り口で始まっていくわけです。先ほど挨拶を送りますと言いました。手紙を書いたら、まあ挨拶をして、大体いきなりこうソフトに入っていきますよね。ところが、ヤコブは何を思ったか強烈なことをいきなり言い始めるんです。一章の二節から八節まで読んでみたいと思います。ヤコブの手紙、おそらく僕がさっき言った信仰とか忍耐とか、試練とか行いっていうことが強烈に印象に残ったっていうのは、最初のこの場面が強くもう焼き付いちゃってるからだと思うんですね。手紙の冒頭部分としてはこれはどうなんだろうかって思うぐらい、いきなり単刀直入に言いたいことに入っていくわけです。ヤコブの手紙の2節から8節まで読んでみます。私の兄弟たち、いろいろな試練に出会うときは、この上ない喜びと思いなさい。いきなり試練の話をするわけです。信仰が試されることで忍耐が生じるとあなた方は知っています。それは忍耐を作るものです。というわけですね。あくまでも忍耐しなさい。 そうすれば完全で申し分なく何一つ欠けたところのない人になります。あなた方の中で知恵の欠けている人がいれば、誰にでも惜しめなく咎め立てしないでお与えになる神に願いなさい。そうすれば与えられます。いささかも疑わず、信仰を持って願いなさい。疑う者は風に吹かれて揺れ動く海の波に似ています。そういう人は主から何かいただけると思ってはなりません。心が定まらず、生き方全体に安定を欠く人です。つまりヤコブは、この手紙を受け取る人が様々な試練に遭っているということを前提に、この手紙を書いているわけです。試練の中で苦しんでいるであろう人々に向けて、ヤコブはこの手紙を書いた。しかもヤコブは、この忍耐を必要とされた経験もなく、ただなる知識だけでこの手紙を書き送っているわけではありません。あるいは、信仰によって自分の信仰がない、試練によって自分の信仰が萎えてしまったり、失われてしまったり、そのような経験をして、書いているわけでもありません。ヤコブは、試練にあったけれども、今まだなお忍耐が問われるような状況に立たされているけれども、その中で自分はどう生きるべきか、どう生きてきたのか、どう生きていきたいのか、そんなことを踏まえて、ヤコブはこの手紙を書いているのではないか。先ほども言ったように、ヤコブというのは一度人生が終わってるんです。兄弟から死刑人が出た。これはもう最悪なんです。人生の中では。しかしヤコブはそのような試練、と呼ばれる、もう危機的状況の中から、このような、非常に力ある言葉を書き送る、そのような人物として、その中で成長していく、そんな経験をした人なんですね。ですから、彼の言葉は、まさに忍耐を必要とされている、試練に遭っている人たちにしてみたら、励ましになる言葉だったんですね。お前に何がわかんだよ、っていうような、そういう人が書いたのではなくて、あのヤコブが、あの経験をしたヤコブが言ってることであれば、この言葉は非常に学ぶところがあるし、重みがある、人々にそんなことを思わせる、そんな人物だったわけです。そのヤコブが試練、苦しみというのは風に吹かれるようなことだということを、この一章の6節で書いています。ヤコブは、いささかも疑わず信仰を持って願いなさい。疑う者は風に吹かれて揺れ動く海の波に似ています。風に吹かれて揺れ動いちゃうような、漂ってしまうような、そんな生き方に安定を欠くような人になってはいけません。風に吹かれることは否定していない。でも風に吹かれ方があるんだ。ということをヤコブはこの手紙の中で伝えようとしていたんです。皆さん、忍耐っていう言葉と、もう一つよく似た言葉に我慢っていう言葉があります。忍耐と我慢、違いわかりますか？聖書には我慢しなさいとは出てきません。忍耐しなさいって出てくるんです。似たような、いわゆる同義語だと思いますけれども、忍耐と我慢は明らかに違うんです。聖書が進めているのは我慢ではなくて忍耐なんです。今日はこのお話の中で我慢と忍耐がどう違うのかということ、そして忍耐というのはこういうもので、自分は忍耐を持って信仰を育てていこうと思うようになれれば、この説教からですね、非常に大事な部分を感じ取ってもらえたかなと思える。僕にとっても嬉しいことですね。忍耐とは一体何なんでしょうか。風に吹かれる試練の中で信仰が萎えてしまう、失われそうになってしまう、そんな出来事は聖書の中でたびたび出てきます。イエス様と弟子たちのやりとりの中で、弟子たちが文字通り風に吹かれて信仰が弱まっていたことをイエス様から叱責された、そんな出来事が福音書には記録されています。マルコによる福音書4章の35節から見てみましょう。マルコ4章の35節です。 マルコによる福音書の4章の35節、新約聖書の68ページです。この弟子たちの姿は忍耐している姿ではありません。風に吹かれて生き方に安定を欠いてしまっている、そんな状態、その様子が描かれていると言ってもいいかもしれません。その日の夕方になって、イエスは向こう岸に渡ろうと弟子たちに言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残し、イエスを船に乗せたまま漕ぎ出した。他の船も一緒であった。激しい突風が起こり、船は波をかぶって水浸しになるほどであった。しかし、イエスは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして、先生、私たちが溺れても構わないのですか、と言った。イエスは起き上がって風を叱り、湖に黙れ沈まれ、と言われた。すると風はやみ、すっかり凪になった。イエスは言われた。なぜ怖がるのか、まだ信じないのか。弟子たちは非常に恐れて、一体この方はどなたなのだろう、風や湖さえ従うではないか、と互いに言った。文字通り、イエスに強いて船に乗せられた弟子たちは風に悩むわけです。激しい突風が吹いてきて、逆風が吹いてきて、船が進めなくなってしまった。そして船の上は水浸しになるぐらい、あ、このまま行ったら沈んでしまう。この嵐の中で溺れてしまう。そんなことを弟子たちは不安に思っていた。そんな時にイエスは友の方で枕をして眠っておられた。慌てふためく弟子たちの様子を、一部始終をおそらく眠っているようでちゃんと把握しておられたイエス様は、その弟子たちの姿を見て、なぜ怖がるのか、まだ信じないのか。この試練、風に吹かれるという経験の中で揺れ動いて戸惑っている、この弟子たちの様子をイエス様はここで捉えているわけです。彼らは忍耐していたわけでもありません。かといって我慢をしていたわけでもないかもしれません。ただただおろおろと、どうしようどうしようと慌てふためいていたわけです。このような生き方は試練に出会ったクリスチャンの生き方ではないと聖書は教えているのではないでしょうか。私たちは苦難にあったとき、どのような態度を取ることができるのか、忍耐を持ってその苦難に向き合うことができるのか。ローマの信徒への手紙の15章の4節、ローマの15章の4節、新約聖書の295ページ、ローマ15章の4節にはこのように書かれています。かつて書かれた事柄は全て私たちを教え導くためのものです。それで私たちは聖書から忍耐と慰めを学んで希望を持ち続けることができるのです。忍耐と慰めの源である神があなた方にキリストイエスに倣って互いに同じ思いを抱かせ、心を合わせ声を揃えて私たちの主イエスキリストの神であり父である方を称えさせてくださいますように。忍耐と慰めはどこから学ぶことができるか、それは聖書からだと言っています。そして希望を持つことが初めてできるようになる。そしてその源は聖書から学ぶことができるんだけれども、そもそもその源はどこかというと神だと聖書は言います。忍耐は誰から学ぶことができるのか、神であり聖書から学ぶことができる。であれば忍耐のモデルはイエス様です。イエス様は苦しみの中で確かに忍耐しておられた姿が福音書には描かれています。イエス様が苦しんだ場面、イエス様が最も大きな試練にあった場面、それは十字架の直前、ゲッセマネでした。マタイによる福音書の26章を見てみましょう。イエス様の忍耐、イエス様が試練を前にして忍耐しておられた姿がここに描かれています。マタイによる福音書の26章の37節から、それからイエスは弟子たちと一緒にゲッセマネというところに来て、私が向こうへ行って祈っている間、ここに座っていなさいと言われた。ペテロ及びゼベダイの子二人を伴われたが、その時悲しみもだえ始められた。そして彼らに言われた。 私は死ぬばかりに悲しい。ここを離れず、私と共に目を覚ましていなさい。少し進んでいって、うつ伏せになり、祈って言われた。父よ、できることなら、この杯を私から過ぎ去らせてください。しかし、私の願い通りではなく、御心のままに。イエス様が悲しみもだえている姿というのは聖書にはまあ描かれていません。この箇所だけと言っていいかもしれません。イエス様が試練らしい試練、本当に追い込まれている場面というのがこの場面なんです。イエス様はここで忍耐しています。イエス様は何をもってここで忍耐していると言えるのか。イエス様は苦しんでいました。もだえるほどに悲しんでいました。しかしイエス様は忍耐していたんです。それはなぜか。イエス様はこの苦しみの先にあるものを確かにご覧になっていました。その苦しみを見ていたのではなくて、その苦しみの先に神が用意しているものをイエス様はちゃんとご覧になっていたんです。この先にあったもの、それは十字架であり、その先にあったもの、それは全ての人の救いでした。キリストは確かに十字架にかかること、これは辛いことであり、避けたいことでした。しかし、その先をイエス様はちゃんと見ておられた。だから、この苦しみにしっかりと向き合っていた。忍耐していたんです。我慢したんじゃないんです。忍耐したんです。我慢をするということは、その先を見ないで、ただただその苦しみの前でじっと歯を食いしばって耐えて、もうその場から動けなくなってしまうこと。これを我慢と言います。しかし、キリストは我慢しませんでした。忍耐したんです。その場に留まることをキリストはしたのではなく、私は本当はそこに行きたくない。本音を言えば十字架は避けたい。だけれども、私の思いではなく、あなたの思いがなるように。すべての人を救うというあなたの計画が実現するように、そのような思いを持って、キリストはこの苦難と向き合い、忍耐をしたんです。忍耐とは、ぐっとこらえて我慢することではありません。神様がその先に確かに、別の素晴らしい約束を用意してくださっていることを信じて、それでも前に進んでいこうとすること。そのことを聖書は忍耐と呼ぶんです。イエス様は確かにその先に何があるかというのはご存知でした。でも僕たちにはそれがわかりません。忍耐、今ある苦しいことはわかります。これが苦しい。こんなことで自分は苦しんでいる、悩んでいる。このことは私たちよくわかります。でも辛いのはその先が見えないことですよね。その先に何があるかわからない。じゃあイエス様は忍耐できたけれども僕たちは忍耐できないんじゃないか。そんなことはありません。確かにわからないことはたくさんあります。でもわからないなりの生き方があることを聖書は教えています。もう一つ風にまつわる話を見てみたいと思います。使徒言行録27章、使徒言行録の27章です。新約聖書の268ページ。新約聖書の268ページです。使徒言行録の27章の15節を読んでみたいと思います。まあ、パウロが同じように航海に出て、船の旅に出てですね、暴風に遭うわけです。その時の出来事ですね。27章の15節です。船はそれに巻き込まれ、風に逆らって進むことができなかったので、私たちは流されるに任せた。風が吹いてきて、逆風のために、進みたい方向に進むことができなくなってしまった。そんな場面になったことを聖書は記録しています。その時にパウロたち、この一行が取った決断は流されるままにしてみたということでした。その風に 抵抗して逆らって、それでも自分たちは進んでいくんだ、自分がやりたいのはこれなんだ、自分が行きたいのはこれなんだと言って突き進んでいくことではなく、その先に何があるかわからない、わからないけれども流れに任せてみること、そのことを彼らはしてみるんです。その中でパウロに確かにその後与えられた確信が見えてくる。その中で見た希望があるんです。流されるままに任せたけれども、これもまた忍耐の姿なんです。同じく27章の24節見てみましょう。24節、そのような流されていく中で人々は助かる見込みは全く見失ってしまったと思われる中で、この忍耐の人パウロだけは希望を見ていました。パウロ、恐れるな。あなたは皇帝の前に出頭しなければならない。神は一緒に後悔しているすべてのものをあなたに任せてくださったのだ。ですから皆さん元気を出しなさい。私は神を信じています。私に告げられたことはその通りになります。風に吹かれましたけれども、信仰が失われたわけでもなく、弱ったわけでもなく、私は信じています。強く宣言することのできたパウロがここにいます。でもこのパウロはちょっと前まで、風に逆らって進むことができなかったので、流されるに任せていたんです。でも、その中で彼はしっかりと望みを見出し、希望を見出し、そして、ここで確かに神様が何をしてくださるのかっていうことを、その試練の中で見つけたんです。その中で、漂っている中で、流されるに任せている中で、確かに神様は守ってくださるという信仰がパウロには与えられました。彼は我慢していたわけでもなく、逃げたわけでもなく、忍耐していたからなんです。忍耐とはじっとこらえて何もしないことではありません。その先にある神様の計画をわからないながらも、もがきながらそれを祈り求め、神様、私に何を用意してるんですか、神様、一体私にどのような働きを期待しているんですか、私にすべきことは一体何なんですかということを、その試練の中で神様を見失うことなく祈り続けること、これが聖書が言う忍耐だというんです。我慢して何もしなくなっちゃう、手を離しちゃう、でも自暴自棄になるわけでもなく、じっとその前に立ち進むこと、それではなく、それでも確かに前を向いて前に進んでいこうとすること、これが聖書が言う忍耐です。神様は特別な人にだけそのような試練を与えて、忍耐を身につけてほしいと願っています。聖書朗読でお読みいただいた12章、ヘブライ人への手紙の12章を見てみましょう。ヘブライ人への手紙の12章の5節から、ヘブライ人への手紙の12章の5節から7節まで読んでみます。また子供たちに対するように、あなた方に話されている次の勧告を忘れています。我が子よ、主の鍛錬を軽んじてはいけない。主から懲らしめられても力を落としてはいけない。なぜなら主は愛する者を鍛え、子として受け入れられる者を皆鞭打たれるからである。あなた方はこれを鍛錬として忍耐しなさい。神はあなた方を子として取り扱っておられます。一体父から鍛えられない子があるでしょうか。私たちが忍耐が必要とされる試練に出会うとき、それは神様が私に何かを期待しているときです。しかもそれは今までの流れの中で継続して惰性でやることを何か期待しているのではなく、その経験を通して何かターニングポイントとなって新しい働きへと神様が招いているとき、私たちは忍耐が問われる試練に直面するんです。神様が私たちを子として何か用いようとしているとき、必ずと言っていいほどそのような試練が襲い、そして私たちは忍耐を通して信仰が強まり、さらに神様のために献身していくことができます。時に試練は、私は一体何をすべきなのか、 私はそれをすべきために何を必要としていて、実は何が必要じゃないのか、私にとって一番大事なものは何なのかっていうことを、その試練を通して私たちは確認することができるんです。その確認をもって神様は私に何を期待しているんだろうかということが初めて見えてくるのではないでしょうか。この中には今まさに試練の中にあっている人がいると思います。あるいはこれからやがて試練に遭わなければいけない人たちがいると思います。その時にぜひ忍耐というものを聖書から学び、その忍耐と慰めの源である神様から学び、試練の中にあっても忍耐を持って確実に一歩ずつでも前に進んでいっていただきたいと思います。その場で絶望して立ちすくむのではなく、その先に何があるかわからないけど、わからないけど神様が用意してくださっていることがあるんだという、そのことだけを信じて、そのことだけを確かな支えとして忍耐を持って、このクリスチャン生活を共に歩んでまいりましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。